皆様ごきげんよう、壇蜜です。防具プレゼンツ壇蜜のビューティーアドバイスをお届けいたします。
編集部の三谷徹です。このシリーズではタレントの壇蜜さんを迎えして、メイクやスキンケアにとどまらない幅広いビューティーの悩みにお答えする番組をお届けします。今回は防具ジャパン読者の皆様から壇蜜さんへの質問を募りました。美しく年齢を重ねていることはもちろん、知性と色気を兼ね備えたハイブリッドさや独自の美容哲学をお持ちの壇蜜さんに今回アドバイスをいただきたいと思います。壇蜜さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では今週の悩みです、はい、30代の会社員の方から、壇蜜さんに顔の感じが似ていると言われることがあります。ただ壇蜜さんと違って存在感が薄いと言われることもあります。自分としても存在感や自分らしさを出していきたい。どうしたら壇蜜さんのようにオーラのある人になれるのでしょうか。壇蜜さんはどんなことをきっかけに自信を持つことができたのでしょうか。アドバイスをお願いします。
あらららららら、
という方でございます。
あらららら、
実は他の30代の方からも似た質問がありまして、壇蜜さんにその顔つきが似てるけど、その同じようにそのミステリアスさがないと、要は比べてるんだと思うんですが、
なんか嬉しいんだか恥ずかしい、ちょっとむせそうですね、私ごめんなさい。あのですね、はい、あの存在感は、
はい、
私はその壇蜜だからあるんで、多分今結婚して静の静かになりましたけど、
はい、
静の静かさんの状態だと薄いですよ本当に。
あ、そうですか。
本当に
ご自身では薄いと思ってらっしゃる。
あ、ただ、
はい、
サウナでよく会う方々には、うん、オーラが全くないって言われます。
そうですか、
はい、
サウナだったら、ね、明らかにオーラが出てそうなイメージが、ね、なんかありますが、
サウナの一番下の段で体育座りをしているあなたは全くオーラがないって言われて、うん、だから多分壇蜜として演出をしてくれてる、
はい、
その壇蜜を作ってるチームがあるんで、ちゃんとメイクさん、衣装さん、マネージャーっていうチームがあるんで、はい、その人たちのおかげだと思うんですよ、うん、で基本的にその似てるって言われる人は、
はい、
多分チームではないと思うので、
はい、
なんかこう芸能人のようなタレントのようなオーラを出したいって言っても、うん、多分何か違うと思うんですね、
はい、
だからといってタレントのオーラがすごいというわけじゃなくって、うん、普通に生きている会社員の女性から出てくるオーラっていうのはいくらでも磨くことはできると思うんですよ、
はい、
で基本オーラって多分見えないもので、
うん、
まあ多分見える人はね、美輪さんとか見えてるんでしょうけど、
そうですね、
はい、感じるものだと思うんですね、
はい、
で実はね、私いつも思うんですけど、オーラっていうのは近寄りがたい雰囲気なんですよ本当はね、
はい、
例えばみんなこんにちは、仲良くしてね、私のこと知ってねっていうアイドルにオーラはないじゃないですか。
そうですね。
でもつばの広い帽子をかぶって、
はい、
なんか大きなあのトロピカルドリンクとか持って、うん、あのペーズリーのワンピース着て大きいサングラスかけてる大女優はオーラあるじゃないですか。
万田久子さんを今想像しました、はい、
今万田さん今、はい、どこか南国にいましたよね多分。
そうですね、はい、
南国にいる女優さんにはなかなかね声かけづらいじゃないですか。
オーラを感じますね、はい、
みんな仲良くしてねっていうアイドルには握手してとか一緒に写真撮ってって言えるけど、
はい、
なかなか言えないじゃないですか後者には、
はい、
でそれがオーラなんですよ。
うん、
だから近寄りがたい雰囲気を出すっていうのは、はい、ある意味人を寄せつけない力だから、
うん、
オーラが出てるってことはとっつきにくいっていう副作用もあることをまずお忘れなく。でもそれでもミステリアスな部分だけまといたいという、
はい、
ね、あの足だけ痩せたいみたいな、
そういう欲望は出ますよね人間であれば、はい、
みんなある。私だってね、できれば、はい、できればへそだけ縦長になりたい。
あ、なるほど、丸型なんですね。
へそ丸いんですよ。しかも妙に上についてるんです。
あれはもう出産の時の、ね、へその生きる人のセンスで決まりますもんね、は
い、もうちょっと頑張ってほしかった、はいはい、何をもってしてこんな上に切ったっていう。
なるほど、
はい、それはね、みんな長く生きてりゃ、
はい、
そういう欲望は出てきます、
うんうんうん、
だからミステリアスさを出すってことは、
はい、
秘密の部分を増やすってことですから、
はい、
今すぐ SNS やめてください。
なるほど、
はい、それしか方法ないです、
実行できますね、
この情報社会で、
はい、
あなたの名前を検索しても何も出てこない。あらミステリアス、
想像させるってことですね、はい、情報をシャットアウトして、
はい、あとできるだけ色をまとわない、
はい、うん、要はモノトーン、モノトーンに抑える。
そうですね、モノトーン5色と限定みたいな、
はいはい、
それで世間から目立たないということがまずできるミステリアスの構築方法です。
その色をまとわないっていう意図は、
はい、
要は目立たない、
はい、色は情報ですからね。
なるほど、
はい、
確かにそうですね、はい、イエローを着てたらこうなんか着てるつな感じにもなるし、
はい、
赤を着てたらね情熱的な感じになりますしね、
はい、でも、
はい、
考えてみてください、はい、シャンシャン、
はい、
白と黒ですよ。
そうですね、
すごい存在感、
派手ですよね、
派手、
彼らは、
はいはい、シャンシャンがあんなに存在感を持ってるのは、
うん、
シャンシャンからは情報がないからですよ。
そうですね、
はい、シャンシャンなんてめったに見れないんだからねっていう、
はいはい、
まず枕言葉があるじゃないですか、
うん、レア感ですね、
レア感がある、はい、でいつか中国にあの子帰んなきゃいけないし、
うんうんうん、
だからシャンシャンみたいになってほしい。
なるほど。
できればあなたにはあなたしか知らない情報があるっていうことを誇りに持ってほしいと思います、はい、何でもかんでも今日食べたカルボナーラとか、
はい、
何時間も待って飲んだあのカフェオレとか、
はい、
そういうのが公開することもあなたと誰かをつなぐツールではあるけれども、はい、それはあなたのミステリアスをちょっとずつ削っているんですよっていうような、
うんうん
うん、そのリスクをね、
はい、
理解してほしいと思います。
なるほど、
はい、
目指すべきはシャンシャンと。
シャンシャンですね。
でも限られた情報でいかに興味を持たせるか、
はい、
派手になるかっていうことですよね、
はい、白と黒であんな演出するなんて、
はい、
シャンシャンかパンダいるかぐらいですか ね
そうですね、うん、実際に壇蜜さんはそのモノトーンの洋服、今日はね黒お召しになってますけど、
はい、
やっぱり黒だったり白だったりグレーが多いんでしょうか。
いや実はですね、私、はい、こんなこと言ってますけど、
はい、
事務所変わる7、8年ぐらい前までは絶望的だったんですよ本当に。
あ、そうなんですか。
トップって書いた T シャツ着てたんですよ。
あ、そうなんですね、
はい
はい、それはなんか興味がなかったってことですか。
興味がないのと、あとトップって書いてあっても別にいいじゃないかみたいな、
はい、
謎のセンスがあるんですね。で本当に私誰の力も借りないで服選ぶと、
はい、
MC ハマーみたいになると思います。
あ、そうなんですか、はい、意外とファンキーな面が
絶望的ですね。
でも可愛い気がします。
MC ハマーは MC ハマーだからかっこいいんですよ、
はい、
MC ダンちゃんじゃちょっと、ね、
あ、なるほど。
MC ダンちゃんはちょっと違う気がするので
、はい、
多分ヒョウ柄の何かにラメラメの何かを着ちゃうと思うんですよ、うん、
なるほど。意外とデコラティブな世界観がお好きなんですね。
もう全然全然それで
なるほど
いいと思って、それで全然、はい、いいと思ってた人だったんです、
はいはい、
だけども今の事務所に入って、
はい、
やっぱり衣装を着たり、
はい、
人前に出ること どんどん増えてって、はい、でやっぱり壇蜜として商品として生きていかなきゃいけないっていう部分を感じた時に、はいはい、じゃあやっぱり清野静香さんはできるだけ、
う
ん、
はい、
その情報を与えずに生きていかなきゃいけないのかなって思って、
はい、うん、
やっぱマネージャーとかと話し合った結果、まあ、まあモノトーン基本で、あんまり派手な柄は、
はい、
黒とか紺とかに抑えるとか、
はい、
そういう服の縛りっていうのをなんとなくね相談して作って、
作戦会議の上で、
はい、それで服をこう自分でその条件に合わせて選んでいった結果、
はい、
出来上がった目立たない格好だと思うんですよ。
なるほど、
はい、
じゃあもうこの質問をされた方にズバリアドバイスするとなると、
はい、
この人なりの、
はい、
なんでしょうね、
隠すことに自信を持ってほしい。
そうですね、はい、はい、
あなたなりのカモフラージュ方法が絶対にあるはずなので、はい、あなたなりのカモフラージュ方法を持っている自分を好きになってあげてください、
はい、
それが絶対自信につながって、うん、あなたをミステリアスにちょっと人から遠ざけられるような毒のある、
はい、
美毒のあるオーラって絶対出ると思います、
うん、なんか素敵になりそうですこの人が、この方が、うん、はい、
うん、内緒にしてることもね以前は進めてたんですけど、
はい、
今ほらなかなか外にね、うん、たくさん出ることがちょっと 危惧される時代じゃないですか。
そうですね、はい、
だから内緒でいろんなとこに出かけるっていうのもありにはありだと思うんですけど、うん、はい、今の状況が落ち着く前は、うん、まずは自分の持っている情報発信の方法をちょっとずつ減らしていく、はい、
なるほど。
そしてまあできることなら、うん、1日の気持ちの変化を短くまとめられる日記を、うん、自分だけの日記を手書きでつける、
はい、なるほど。
なんかそういうの大事だと思います。
もう他人との対話でなくて自分自身との対話で、はい、何かを蓄積することによってオーラが生まれるかもしれないってことですね。
そうですね。
なるほど、奥が深いです。
あ、嬉しいです。
はい、
嬉しいです。
でもそうですね、オーラっていうのはなんかカリスマ性とかと直結して考えがちなんですが、うん、やっぱりこの人って誰だろうっていうところがやっぱり根幹になってるんだなっていうのはすごくね、はい、感じました。
はい、はい、ただね、カリスマもオーラのある人も結局は孤独なんです、
うん、なるほど。
この人たちが極めてったら今度は孤独に飢えていくんですよ、はい、
なるほど。
孤独で気持ちが塞いでいくの、はい、だからみんな上り詰めた人って一人ぼっちになって、はい、ここをって言われながらもぬくもりを求めちゃうんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、今までの偉人たちはね、はい、確かに。じゃあこの方はある程度オーラをまとえるようになったら、うん、その後はどうするかを考えてほしいっていう。
そうですね、うん、やっぱりそのそれをね、あの商品として生きていない限りは、はい、本当に孤独とカリスマ性とミステリアスって表裏一体ですから、うんうん、できることだったら、はい、ミステリアスな雰囲気をこうなんかちょっと崩したり、
はい、
また元に戻したりっていうギリギリのところで、はい、あなたのチューニングをしてほしいと思います。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、今回は壇蜜さんをお招きして存在感や自信を持つことの方法をアドバイスいただきました、はい、まあ、一個のツールとして、まあ、シャンシャンを目指そうっていう、
そうですね、
目指すというか、まあ、白と黒っていう、ね、情報の少ないカラーリングの中でも存在感を持つ、
は
い、
そうですね、はい、世界は白と黒の生き物で溢れてますからね、はいはい、
そして隠すことで、はい、例えば SNS をやめたり情報をシャットアウトすることで他人から興味を持たれる、それがオーラにつながっていくという話になってま す、
そうです、ね、情報は小出しにしてて損はないですよ。
そうです、ね、うん、これはすぐ、ね、実践できそうなオーラの出し方だなと思いました、
はい、ぜひにと。
壇蜜さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。